石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
年の頭、海外で行われている展示会の、CES に行けなかったということもあるので、1月に入ってそういった、イベントですとか展示会に行きたいなと思っていて、先日行われたのがドコモの技術展示会みたいな、ドコモオープンハウス22というのがありまして、そこに行ったと。でいろんな 6G に向けての新しい、技術とかが発表されていて、細長いアンテナでそこに物を置くと、その物を置いた周りが 5G のエリアになるですとか、そういった新たな、展示とかありまして、結構面白かったなというところがあります。でもう一つ展示会行きたいなと思ったのが、東京オートサロンという車のイベントがありまして、でこれちょっと取材行きたいなと思って、プレスの要件、いろいろ見るとウェブ媒体と取引のあるフリーランスで、その場合には契約を結んでいる証明が必要とかってあったりするんですよ。で、いろんな媒体で今原稿書いてますけど、みんな口約束でやってるわけじゃないですかっていうところで言うと、いろんな媒体で書いているものの、そういった証明するものが一切ないと、そうかと思って、これじゃあなかなか東京オートサロン取材できないなと思っていくつか見ていたら、その中の一つにラジオパーソナリティっていう項目なんですよ
該当しますね。
おーと思って、でそれでちょっと取材申請したら通ったんですよ。よかったなと思って、で実際当日行くじゃないですか、けど名刺を出してくださいっていうふうに言われるわけですよ。あまりに久しぶりの取材だったので名刺を忘れていて、ちょっと名刺が切らしちゃったんですよねっていうふうに言ったら、それじゃ出せませんって言われて、いやなんとかお願いしますと、もうこれ以上証明するものがないんですと、石川つむのスマホナンバーワンメディアの石川つむがこうしてきてると、あとはスマホでこのウェブサイト見せるぐらいしか、それかポッドキャストを聞かせるぐらいしかないんですと、いうふうにお願いしたら分かりましたと、でもなんとか入れてもらったんですけど、けど結局自分としてはカープレイみたいな、ああいったスマートフォンと連携する車の機器みたいなのがあったらいいなと思って取材行ったんですけど、そんなものは一切なく、もともとカスタムカーのイベントなんですけども、車好きにとっては非常に楽しいイベントなのでね、また来年開催されたら皆さん行っていただけたらなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ベンチャー支援や企業の海外展開をサポートしているアクティブビジョンさんにアメリカのモバイル事情について詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
アクティブビジョンに聞く海外マーケット。アクティブビジョンはベンチャー企業の支援や日本企業の海外展開のサポートなどを行っており、通信をはじめ海外マーケットに精通したコンサルタント会社です。本日はアクティブビジョン株式会社より代表取締役の川端康夫さんにお越しいただき、アメリカの通信事情や新型コロナの影響についてマイクロソフト Teams を使用してお話を伺ってまいります。川端さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。川端さんとはよく海外の展示会でプラプラ歩いてるとばったり出くわして 最近の事情を意見交換するというかね、立ち話して、話を聞く中ですかね。
そうですね、結構石川さんとはもう長いお付き合いをさせていただいてますね。私が携帯の仕事を中心にしてた頃からもうずっとお世話になってますですね、はい、
でも10年以上経ってますよね。
そうですね、はい、
で今回年の頭に CS 開催されましたけども、川端さんが言ってるというところなので、で同業者から話を聞くのもいいんですけども、やっぱそうではなくってちょっと違う立場からこう、ね、CES がどう見えたのかとか、今じゃあアメリカ実際こう歩いてみるとどんな状況になってるのかというところを聞きたくて、川端さんにお声掛けしたという感じでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずその、今年、CES、リアルで開催されますよという中で、とは言いつつも、12月からこうね、オミクロンがこう広がってきたという中で、結構ね、毎年毎年行ってる人でも CES どうしようかなというふうに迷ってた人が多かったのかなと。で、私は断念しちゃったんですけども、一方で川端さんは行かれたというところですが、川端さんとしてなんか CS なぜゆえに今年行こうと思われたんですかね。
正直私もすごく迷いました、
はい、
すごく迷ったけど行くことにした理由っていうのは、一つ多くの方が行かないだろうなと思ったというのがあります、
はい、
で実際今年ね4万人でしたっけ、来場者も例年から比べたらもう本当に激減という状態になっているわけですけど、そういうところの CS を大手のメディアの方も取材中止っていうのがいろいろ報じられていたということで言うと、そういう中で見ておくべきなのかなっていうのが一つ大きな理由としてはありますね。あとフリーというか自営業に近いような状態ですから、私は小さな会社なので、だからそういう会社だからこそ自分でリスク取って自分の判断で行くことができると。もちろんマスクもいわゆる N95 のマスク持ってつけていきましたし、かなり神経質なくらいに対応は考えながら行ったんですけれども、結果こうやって呼んでいただけたりとか感じだと思います。
確かにそうです。
おかげさまでこれまで1週間ちょっとの間に4回検査して4回とも陰性ですので、良かったかなとは思ってます。
実際行ってみて何か発見とか収穫とかありましたか。
例年と違うってこと自体が発見なのかもしれないですね。私はもともと20年くらい前から CS 関わっていて、最初は家電メーカーの担当者としての関わりだったんで、LVCC セントラルホールという、要は日本でいうとソニーとかパナソニックとかそういったところが出しているホールのあまりにもガランとした状況っていうのは入って、正直私なんて言うんでしょう、涙が出そうでした。一方で今私はスタートアップのところにすごく関わってるんですが、そこは減ったとは言いながらもかなり盛況、例年より減ってはいるものの、ちょっと見やすくなったかなぐらいの気持ちっていうんでしょうか。だからそういうことで言うと、もちろんそのスタートアップは先ほどの私の話じゃないんですけど、自分の判断で出てこれるじゃないですか、だからこそみんな出店を取り止めなかったし来ていたということだと思うんですけれども、それもありますけど、やっぱりこれから産業とか未来のその仕事あるいはそういうビジネスっていうことを考えたときに、スタートアップがやっぱり牽引していくことの一つの表れという理解をしてもいいのかなっていうのも思ったところでした。
やっぱりね、どんなにこうインターネットでこうオンラインでこうね展示会の借りできますよって言っても、どうしてもこうね大企業ばっかりが注目されてスタートアップでなかなか見つけてもらえないっていう中で、ああいったね CS の会場があると実際来た人に引っかかると、でそこでね話がうまくまとまって次につながるという感じもするので、やはりなんだかんだ言ってああいうリアルの場所ってのは必要ですよね。
大企業はCS がなくても他に何とかするチャンスがある。でもスタートアップに関して言えば、自分たちの製品とかサービスとかそういったものを売りたいと思うと、やっぱり CS ってものすごく大きなチャンスだし、なかなか他のチャンスないわけじゃないけれども、ここの CS のいいところっていうのは大企業の人も来てくれるっていうことなんですよね。 そうすると自分たちのビジネスを大企業の人が言ってみれば採用してくれて、出資してくれたり、あるいは事業提携してくれてサービスをしてくれるみたいなチャンスをつかもうと思うと大きな価値なんじゃないかなと思います。
これ川端さんがやられているアクティビジョンっていう会社も、まあ、そういったスタートアップ支援とかっていうのがメインだったりするんですか？
私はスタートアップといわゆる大企業とか既存の企業っていうのを分け隔てなくお仕事をさせていただいていて、大きくはコンサルティング会社というふうに説明してるんですけど、なかなか私がやってるような仕事っていうのをうまくカテゴリーを表す名前がないので、とりあえずコンサルというふうに言ってるんですけど、要は大手のコンサル会社さんがやってることは主には設計図を書くことだと思うんですよ。あるいはその完成予想図を作ること、で私がやってる仕事はその設計図とか完成予想図に従ってそれを実際の建物にすることのお手伝いを一緒にやっている、そういう感じですね。もちろん必要があれば設計図完成予想図も一緒に書くんですけど、場合によってはいわゆるコンサルティング会社というところが書いた設計図とか完成予想図を形にするところで依頼を受けることっていうのは実は多いです。あとはもう私自身が実はスタートアップのメンバーとして動いたりもしています。これは自分がもともと関係しててすごくいい事業だなと思ってたところの教育系のスタートアップで、お手伝いしてたんですけど、手伝ってもらえないかというふうに言っていただいて、まあ、その後私今取締役にもなってて、それで日本の中でもやってるんですけど、アフリカの教育事業に取り組んだりですとか、今週末からまたタンザニアに行っちゃったりするんですけれども、私大企業に行った時に社会貢献部を立ち上げたりも実はしてたりするので、いわゆる社会貢献系の話もある種得意分野だったりするので、まあ、そういった意味でも手伝いをしたりとかいろんなことやってるもんですから、なかなかこれだけをやってますって説明がしにくいんですけども、はい、そんな形で仕事をしてます。
で、まあ、今回の CF という感じですよね。
そうです。
これまあ自分ももう本当に2年近くアメリカに行けてないんですけど、今アメリカ実際旅行すると結構そのスマートフォンの活用とかって進めたりするんですかね？
いや、そこが実は今回私って一番その収穫というか大きかったと思ったのが、もうやっぱりアメリカの社会かなりもう変わっちゃったなっていう、そういうこと。スマホがもう本当に生活の中で当たり前というか、なくてはならないものになってきてるっていう、そういう実感がありました。これが CS に行って CS で見てきたこともそうですけど、自分がその旅行のそのさまざまな場面でそういう経験をしたっていうのが、ある意味ではもう衝撃的と言ってもいいぐらい大きかったですね。
これまあ日本でもやっぱりスマートフォンね、マストアイテムというか肌身離さず持ってるなっていう感じがするんですけど、それ以上にアメリカってもう必要不可欠なものになってるって感じなんですかね？
そうですね、もちろん必要不可欠がなくてもいいのかもしれないんですけど、例えば一つの例で言うと、私今回サンフランシスコ経由でラスベガスに行ったんですね。もう行く前からアメリカ の, 航空会社のスタッフの方が結構オミクロンに感染して、フライトのキャンセルが続出してるっていう情報は知ってたんですよ、だからまあ自分のフライトどうなるかなと、サンフランシスコから乗り継いでいく予定だったの でサンフランシスコまでは無事到着して、サンフランシスコでアメリカの入国審査の行列並んでる時にですね、デルタ航空で行く予定だったもんですから、サンフランシスコからはでデルタ航空のアプリ開いたんですね、どうなってるかなと思って、そしたら見事にあなたのフライトはキャンセルされましたって出てるんですよ。おい待ってよって思ったら、その次がで、あなた の, 予約はアラスカ航空に振り替えてあるので、アラスカ航空のサイトに行ってくださいねっていうことで、アラスカ航空のリンクがそこのアプリ上に表示されてるんですよ。あ、そうなんだと思って、アラスカ航空の書いてあるリンクのとこに行ったら、もう名前も何もかも全部入ってるんですね。あとそれからもう座席はすでに指定はされてるんですけど、何か他の自分の好きな席があったら指定してね。で、あとはもし荷物があったらアラスカ航空のカウンターに来て預けてくださいねだけなんですよ。 だから以前だったらそのフライトキャンセルになったら航空会社のカウンター行ってあーだこーだ言いながら振り替え便を決めてもらってそれでどうのこうのとかってもう大変な思いをしたことが何度もあるんですけど、
カウンターにも人がいないしみたいなね。
そうカウンターにも人がいないしなんですけど、もうカウンターに人いりませんなんですよ。だから今回デルタ航空のカウンター立ち寄り必要なし、で振り返られたアラスカ航空も結局行って、それで自動のそのなんていうかチェックイン機で手荷物のタグを発行してもらって、
はいはいはいはい、
でそうすると私自分 のマイレージの番号を入れてるので優先タグをつけてもらえるステータスだったものですから、タグを自分で貼らずにカウンターに持ってこいと。
へ
ですね、手荷物タグと荷物を渡すと係員の人がその優先タグをつけて預かってくれるっていう、それでもう以上終了なんですよ。
すごいっすね、そこまでシステマティックに。
そういうことでいうと2年前の CES で石川さんもご記憶かと思うんですけど、デルタ航空が出展してましたよね。
はいはいはい、はい、
衝撃的でしたよね。
うん、
実は前回私デルタに乗って日本からもずっとデルタで、はい、CES 行ってるんですけど、だからその時にはこれなかったよなっていうことが実現してるんです。帰りのラスベガスからサンフランシスコまではもともとの予約通りデルタ航空が飛んだので、はい、デルタ便で行ったんです。これ、空いてるフライトがなかったからロサンゼルス経由だったんです。
はい、
でロサンゼルスからサンフランシスコに乗り継ぐわけですけど、はい、乗り継ぎのフライトロサンゼルスで出発を待ってる時に通知が来るんですね。
はい、
あなたの手荷物はサンフランシスコ行きに積み込まれましたって来るんですよ。
へー
でもこれって考えてみたらわざわざ口頭でとか電話で連絡を受けるようなことでもないと思うし、まあメールはあるかもしれないけど、なんかこういうその人に会わないスマホで完結するおもてなしって絶対あるよねってその時に思ったんですよね。でサンフランシスコに着いたら着いたで私そのまま国際線乗り継ぎじゃなくてサンフランシスコで一泊してるので荷物を引き取らなきゃいけないんですけど、そうするとあなたのお荷物は何番回転テーブルのところに出てきますって来るんですよ。もう一つデルタですごいなと思ったのは、搭乗が始まると搭乗が始まりましたって通知が来るのはそれ今そんなに珍しくなくなってると思うんですけど、デルタの場合は例えば優先順位で搭乗の順番が違いますよね。
はい、
そうするとその分けられてる自分のカテゴリーごとに搭乗が始まりましたってくるんです。かつアップグレードの状況とかも全部スマホに来るんですね。だからあなたの前に何人空席待ちというかアップグレード待ちがいますとか、あなたがその対象になってますとか、そういうのも全部見れるようになってるんですよ。
もともとアメリカの航空会社って結構もう空港内の画面にイニシャルだけ出てて確か何人並んで待ってますよって分かりましたけど、
はいはい、
まあそれがもうスマホでも分かっていて、しかもまあ順番どれだけ来るかっても分かるっていう感じなんですね。はい、
またもっとすごいなと思うのは、こちらが文句がなさそうなアップグレードっていうのは事前にもう完了しちゃってるんですね。
ああなるほどなるほど。
私は今回アップグレードされたっていうか空港の画面に行ったら対象になってるんですけど、はい、それで対象になってるからそのゲートのところの係員の人のところに行ったら、いいんだけど真ん中席しかないわよと、
はいはいはいはい、
窓側の席と通路側の席はなくて挟まれ席しかないと、であなたのもともとのオリジナルの予約っていうのは窓側ですよねと、どうしますって聞かれるんですよ。だからこれどこまでそのアルゴリズムというか自動でやってるか分かんないんですけども、こちらに聞いてどうするか決めるようなものは聞いてくれるし、もう文句なしにこれアップグレードだろうっていう時にはアップグレードされてるし自動的に、なんかそういうところも含めて、まあたまたまニューヨークから来た人とちょっと話をした時に、もうデルタはもう全然違うよねっていうことをその人も言ってたので、多分ちょっとデルタが特別なんでしょうけれど、まあ2年前に利用した時もちょっとすげえなとは思いましたが、もうなおさらすごくなっていた。ある意味でデジタルおもてなし、こんな時期ですから人に会わないで必要な情報が取れることっておもてなしだと思うんですよね、感染の危険を防ぐという意味でも、
はい、
だからそういうコンタクトレスなおもてなしっていうのがもう行くところはそこまで行っちゃってるんだと思います。 でもこれデルタだけじゃなくて、サンフランシスコで私あのハイアットに泊まったんですけど、空港近く、はい、そうするとあのこれもすごいなと思ったのは、 あなたのお部屋の準備ができましたっていうのが通知で来るんですよ、
はい、
そうスマートフォン、だからこれは、
はい
はい、でチェックインが3時からだからとかじゃなくて、清掃も終わってあなたの、お部屋があのもう入れる状態ですっていうのが3時より前でも3時より後でも来るんですね。
へ、
今までだったら例えば着いたけどまだお部屋の準備ができてませんとか言われて、っていうことがあるじゃないですか、はい、でもそれがもう分かっちゃうんですよ。
それってホテルのアプリが必要なんですか？
これ多分私ホテルのアプリを入れてるから来てるんだとは思います。
あ、ね、うん、
であなたのスマートフォンが NFC 対応だったらもうあのルームキーになるんで寄らなくていいですっていう状態になってるみたいです
。鍵も、はい、まあ、エアーで飛んできてる感じになっていて、
はい、
でまあドアも NFC 対応になってるので、はい、自分のスマートフォンをかざせば開くと。
はい、まあだからいわゆるフロントでもらったカードキーでもいいし、
うん、
自分のスマホでもいいと。
うん、
横さんになったらチェックアウトの準備ができましたってきて、それであなたの利用明細はこうです。
はいはいはい。
要するにまあ例えばホテルの中で何かを買ったり食べたり飲んだりしたようなものとか、あるいはそういうランドリーサービスとか使えばそこに全部入ってて、
うん、
これで OK だったらチェックアウト OK ですと。鍵をもらってる人は鍵を回収ボックスに入れてねと。
そうだから日本のホテルも今頑張ってて、某大手チェーンは1秒チェックインって言ってて、アプリケーションに表示される QR コードをチェックインカウンターの横にある機械にかざすと、それでチェックインできて鍵が自動で出てくるっていう、うん、まあ、レベルなんですよ、
うん、
で海外とかもよく自分が使ってたのはチェックアウトするときにテレビに表示させて、でテレビに明細が出てきて、でそれでボタンを押すとチェックアウト扱いになって、あとは鍵をこう箱に入れて帰るっていうレベルだったんですけど、それが2年行ってない間にめちゃめちゃ進んでるなってことですよね。
そうなんです。だからやっぱりそのどんどん便利になっているというか、うん、別な言い方をすれば人がいなくてもいい状態にもなってるということでもあると思うんですけれど、レストランなんかでもたまたま今回行ったレストランはテーブルの上にあの紙ナプキンを入れるスタンドみたいなのがあると思うんですけど、はいはい、そこに QR コードついてて、うん、読み取って、でそうするとメニューが出てきて、じゃあいくつ頼むとかっていう数を入れて、それでお会計ってやるとチップを指定してですね、はいはい、そうするとクレカで決済、これでおしまいなんですよ。あとは料理はお店の人が運んできてくれますけど、
うん、これ実際まあアメリカ出張する上でその現地での通信環境ってどうしたんですか？
そういうことで言うと今回実は私あのお恥ずかしながら初めて eSIM 使いました。
お
これまでもね、いわゆるそのトラベラー SIM みたいな形のものっていうのはよく使ってたんですけど、はいはいはい、せっかく iPhone で、はい、あの eSIM 使える対応の機種になったので、はい、だったら今回使ってみようと思って、それであの eSIM を利用したんですけど、もうめちゃめちゃ便利でしたですね。
それどこの eSIM を契約したんですか？
カナダの会社ノーローミングっていう会社、あの知っているの KNOW のノーですね、
はい、
にローミングでノーローミングっていう会社のものですけど、1週間1ギガで 2.5 ドルだったかな。
へえ、なるほど。
でまあホテルとかにいる間はあのホテルの Wi-Fi 使えばいいんで、はい、実はその1ギガでまあ持っちゃったんですけど、使い切っちゃったら買い足せばいいだけの話ですし、でそういうことで言うとさすがに 5G 掴んでることはほとんどなかったですけど、うん、あのだいたい 4G ぐらいでつながってるんで、そんなに接続が遅いとかそういうような不満もない状態でしたし、あの eSIM ももう一つやっぱり人に会わなくていいんですよね。eSIM だったら基本的にオンラインで購入が完結してしまうわけじゃないですか。だから今回日本から出る前に買ってたんですね。
そうです
ね。で現地に行ったらあのその eSIM の方の回線をオンにすればいいだけなので、そういう意味でもeSIM 便利だなっていうのはあの改めて、思いました。
まあ、確かにねこの数年で変わったことなのかなと。対応機種もね増え始めてきたりもするので、ね、早くまあ海外に行って通信したいなというのをね川端さんの話を聞いて感じましたね。松代さん、今までの話聞いて何か感想とかありますか？
はい、この番組はスマホの番組なので、まあ、スマホプラス通信に関してのお話っていうのが基本的にメインにはなってくるんですけれど、今回川端さんのお話を聞いていて、幅広い範囲でお仕事されてたんだなっていうことがよく分かりましたし、あと個人的にはですけれども、タンザニアのお話じゃないんですけれども、私も前に途上国開発支援のことにちょっと関わったことがあったので、やはりその同期が赴任してたりもあったので、非常に興味深いお話だなと思って聞かせていただきました。また海外の最新ニュースも聞けて、石川さんもすごい刺激になったんじゃないかなって思って。
はい、確かに世界は動いてますね
知らぬ間にね、
はいはい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
やっぱり世の中すごく動いてて、で私たち日本の中にいるとやっぱりそれが見えなくなってるなってことを、今回私も久しぶりにアメリカ行って痛感しましたので、こんな状況なのでなかなか海外出ることっていうのは難しいんですが、もし本当にチャンスがあれば行ってみてください、でもコロナには気をつけて行ってください、ということでございます。
はい、ぜひともね、国内もしくは海外でまたね川端さんとお会いできたらなと思います本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはアクティブビジョンの川端康夫さんでした。以上、特集アクティブビジョンに聞く海外マーケットでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はいね、これ川端さんの話を聞いていて、やはりねアメリカの企業といいますか、進んでるなという感じがしました、はい、で日本の場合ね、そういったサービス提供してもユーザーが追いついてこないというところもあったりもするので、難しいことは難しいんですけどもね、何かしらねやはりアメリカの企業のことを参考にして、日本の企業もねコロナがね終わる方向に向けて新しいことをね取り組んでくれたらいいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
ANA さんにお越しいただき、 ANA ポケットについて詳しく聞いていきます。
なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。 Go us!